想像力を鍛える30の方法。その1、想像力は人並みに備わった特殊能力。地球上で最も脳が発達したいものは人です。人には他の生き物にはない特殊能力が備わっています。想像力です。現在確認されている限り、地球上で高度な想像力が備わっているのは人だけです。人と最後大きな違いも想像力があるからです。今や言うたも知能は高いですが、想像力はありません。人類は最初から想像力があったわけではありません。進化の過程で備わったとされています。およそ7万年前、ホモサピエンスにインチャクネと呼ばれる進化革命が起こり、想像する能力を手に入れました。厳しい環境で生存するためには、まだ経験していないことであっても、頭の中で物事の全体を思い出す能力が必要です。環境全体に対応するためにも進化して想像力という能力が誕生したのです。想像力という武器を身につけた人類は、見事に生存競争を勝ち抜き、現在に至っています。想像力は人だけに与えられた特殊能力です。私たちだけに与えられた能力ですから、生かさなければありません。ところが、残念なことに想像力という素晴らしい特殊能力があるにもかかわらず、ほとんどの人が放置しています。人には想像力があるで終わっています。特別使えることなく、特に使っているという程度です。もちろん、そのままの状態でも、人はありませんが、素晴らしい能力を出さないのはもったいない。宝の救済です。せっかく特殊能力があるのですが、もっと期待ようではありませんか。想像力はトレーニングによって鍛えることができます。想像力を鍛えれば、物事の宝のイメージができるようになります。さらに想像力を鍛えるにつれての種類も増えていき、カラフルな想像ができるようになります。また、より鮮明な答えところまでイメージができるようになります。イメージの解像度がない、ぼんやりしたイメージから、くっきりしたイメージができるようになります。高い想像力があれば、日常生活の至るところで役立ちます。日常では危険を予知してトラブルを防げるようになるでしょう。人間関係では相手の気持ちを読めるようになり、スムーズな書籍会になるでしょう。会社の企画では斬新なアイデアを思いつけるようになるでしょう。小説を書くとき、ユニークな物語を読ませるようになるでしょう。特にクリエイティブな仕事では想像力は欠かせません。芸術創作活動を行う人にとって想像力に欠かせると言っても過言ではありません。どんどん想像力を鍛えていきましょう。今の状態で満足するのではなく、少しでも鍛えていくことが大切です。最初から想像力があるので、後悔や働きを実感しにくいですが、素晴らしい能力であるのは間違いありません。人が素晴らしく生きるために想像力は大切です。想像力があることに感謝して、もっと鍛えていきましょう。想像力を鍛えるにつれて、さらに可能性を引き出せるようになります。想像力が豊かになればビジネスの財源となるのです。人には想像力という特殊能力があることを再認識する。想像力があることに感謝して、もっと鍛えていく。想像力を鍛える30の方法。その2、想像力には無限の可能性がある。想像力の可能性には限界があるのでしょうか。有限なのでしょうか。上限があるのでしょうか。これには明確な答えが存在します。つまり想像力の可能性に限界はありません。想像力の可能性は無限にあります。想像力は抽象的で数値化しにくい能力ですが、それだけ大きな可能性を秘めているということ。想像力はいかにも鍛えることが可能です。想像力を生かせば新しいことを実現したり、素晴らしいものを生み出したりできます。エジソンが白熱電球を発明したのも想像力を生かした結果です。世は明るく出すものを作りたい。そう考えたエジソンは想像を大きく膨らまし、様々なアイデアを発想しました。試行錯誤を繰り返した結果、ついに念願の白熱電球を実現しました。ライト兄弟が空を飛ぶ飛行機を作ったのも空を飛べるものを想像したからです。鳥が空を飛んでいるなら、私たちも空を飛ぶものを作れるはずだ。そう考えたライト兄弟は、空を飛ぶものの価値を想像して、何度も先を過ぎ、失敗と改善を繰り返した結果、ついに飛行機を作り出しました。美術館には様々な芸術作品がありますが、全ての想像力が生み出した生活です。海岸の遠くの峠も全て想像力が生まれた作品です。頭の中で想像して、そうや形といった形式で表現しました。初見で流れているです。そちら小説も人の想像力が生み出した創作物です。斬新で意味のものならば、神ではなく人が生み出したもの。最大限に想像力を働かせた結果、斬新なものを作り出しました。想像力には無限の可能性があります。アイデアを決めることができたり、新しい価値を生み出したりできる。人を喜ばせたり、感動させたりできる。社会貢献ができたり、世の中を変えたりもできる。想像力によってできることは無限にあります。私たち人類が大きく発展することができたのも想像力を生み出したわけです。もし想像力の限界を感じたら、それは関係ないです。想像力には限界がないのですから、諦めないことです。自分の力を信じれば、心のストッパーが外れて想像力の可能性をもっと引き出せるようになります。あなたの頭の中にはそれ以外に素晴らしい能力が眠っているということです。想像力の可能性をもっと引き出し、もっと生かしましょう。新たな価値を生み出してください。想像力には無限の可能性があるのです。想像力には無限の可能性があることに気づく。想像力を鍛える30の方法。その3、想像力を鍛える人はまず想像すること。想像力を鍛えるのはどうすればいいのでしょうか。想像力の鍛え方がわからない。想像力を鍛えるトレーニングなんて存在するのか。想像力は全然的に決まっていて、鍛えるのは可能ではないか。不安に思う人も多いでしょう。確かに想像力を鍛えるトレーニングは筋トレとは違い、確認しにくい難しさがあります。筋トレはランデムなり物理的なものがあります。鍛えるにつれて腕や足が太くなり、強い力を発揮できるようになります。成長するにはグラフで表すこともできます。筋トレはトレーニングの結果から見えるためモチベーションも維持しやすい。一方、想像力は違います。想像力は頭の中の世界です。物理的なものがあるわけでもなければ何か持ち上げるわけでもありません。成長するにはグラフで表すことも難しい。どれだけ鍛えられているのか、何に触ったりして確認しにくいのが難点です。想像力を鍛えるのは苦悩されるような感覚でどうと言えばいいかわからない人も多いのではないでしょうか。しかし、諦めないでください。成長や結果を確認しにくいだとはいえ、鍛えることが可能ではありません。実は想像力を鍛えるのはシンプルです。まず想像することから始まります。想像することは何でもいいので想像する機会を作ることが大切です。脳の方は最後は最後と鍛えるため想像力も想像することを鍛えられます。例えばちょっとした想像であっても想像力を鍛えたことになります。想像は脳の前頭葉にある前頭前野というところで行われます。前頭前野はこの中にある脳の進化でいうと最も新しい部分になります。想像、理性、自制心といった当時の脳機能を司っていて、内容のおよそ 30% を占めています。想像力が鍛えられれば前頭前野の神経ネットワークが見つかることを言います。よく使うことはよく鍛えられます。以前は脳描写、イメージできなかったことがただイメージできるようになります。以前はぼやけたイメージしかできなかったことがくっきりしたイメージができるようになります。想像する機会が増えるにつれて脳神経ネットワークの密度が高くなり、以前できなかったことができるようになるのです。さあ、何かを想像しましょう。想像することは何でも構いません。想像することに制限はありません。あなたの頭の中は完全にあなたのものであり、誰も邪魔はありません。あなたの中は完全に外界との空間です。誰かに見られる心配はありません。どんなに不思議な想像をしても誰かに現れることはありません。誰かに見られる心配はないのですから、思いっきり想像を楽しみましょう。週末の過ごし方について想像してみるのもよし。夢を叶えている自分を想像してみるのもよし。海外の横の予定について想像してみるのもよし。宇宙の果てについて想像してみるのもよし。憧れの相手を予定している自分を想像してみるのもよし。上司もまだ無理の人生で自由に好きなことを想像してみましょう。筋トレに対して想像するのは何でも持ち上げているのと同じようになります。筋トレは違って成長やって顔を確認していくかもしれませんが、少しずつ想像力が鍛えられているのは確実です。想像する機会を増やしていくにつれて、だんだん前頭葉の神経ネットワークが密になり、想像力が強くなります。何でもいいので想像する機会を作ることが大この読むことは知識教養を学んだけでなく想像力を鍛えることにもつながっています。この読んでいると私たちは内容を想像しながら読むことになります。著者の体験エピソードならばその場面を思い浮かべるでしょう。写真ならばそれを手掛かりに全部の様子を思い浮かべるはずです。実用書やビジネス書なら仕事も役立つ知識や教養までは一石二鳥です。知識も教養も想像力を深めることになるようになります。知識や教養が増えるにつれてますます想像力が鍛えられていきます。本格的に想像力を鍛えるなら小説が最適。実用書やビジネス書でも想像力を鍛えるのも有効ですが本格的に想像力を鍛えるなら小説が最適です。小説は徹底的に想像力を働かせることになります。小説は物語の中心であり文字によって構成されています。小説は頭の中で物語の場面を思い浮かべながら読み進めることになります。時には主人公の声や会話を頭の中でイメージすることもあるでしょう。この時自然と想像力を鍛えるトレーニングになっているのです。小説の種類は十分なだけではありません。SF 小説、ミステリー小説、恋愛小説、歴史小説など様々なジャンルがあるので、好みの小説を選ぶといいでしょう。興味のあるジャンルなら楽しみながら想像力を働かせることができるでしょう。小説が苦手な人もいるかもしれませんが、もっと気楽に考えてください。長編小説である必要はなく、短編小説でも十分です。達人が大きくて、丁寧な表現を使ったものであれば、読む小説も小さいはずです。もっと気楽に楽しみたいなら、ライトレベルでも構いません。気軽に読める小説ならそこと時間も体力もかからず、さすが読めます。だんだん相手の方が長続きします。古典文学の作品ならほとんどの書店で取り扱っているはずなので、入手しやすいでしょう。古典小説の難しい表現の中では、現代風に考えた作品もあるので、参考にしてみるといいでしょう。この書きをやって、手間を抑えたいならインターネットを利用することがあります。インターネット上では著作権が切れた文学作品が数公開されています。基本的に無料なので、興味のある作品があれば、気軽に利用してみるといいでしょう。手持ちの携帯電話から算数は、本の持ち込んでいるのと同じことになります。古典作品は教養としても有効です。世界的な名作は名作になるだけの価値があります。古典作品は心や感情の裏を学ばせないものが多い。最初は難しい感じでも途中からぐっと引き込まれていくでしょう。自分の世界観や人生観の将来に価値観の変化が見られるはずです。想像力を鍛えるだけでなく、教養を学ぶため、一石二鳥になるでしょう。この読み、特に小説を中心に読む。想像力を鍛える想像力を鍛えるのは小説が有効です。実用書でもビジネス書もいいですが、小説は物語の中心のため想像力を働かせる機会が多くなります。作品の量は問いません。長編小説である 必要はなく、短編小説やライトノベルでも効果的です。ジャンルも問いません。SF 小説、ミステリー小説、恋愛小説、歴史小説など好みの小説を選ぶといいでしょう。作品の通りやジャンルは自由ですが、この時一つ意識しておきたいポイントがあります。徹底的に想像力を働かせるなら写真のない小説が有効です。写真のある小説の方が見やすくて分かりやすいですが、ここにも写真があります。写真は見なくていいので大丈夫です。写真のある小説の方が面白くて分かりやすい感じでしょう。絵が出ている主人公も写真があれば具体的に想像できるようになります。できるだけたくさん写真があった方が読みやすく感じることでしょう。しかし、読みやすくなるメリットがあると、隠れたメリットがあります。写真があると想像に正解があるという状態になります。写真によってこういうものがという条件が流れ、そこで想像が固定されます。想像の世界が制限されて、かえって想像力を鍛えにくくなるのです。したがって想像力を鍛えるなら写真のない小説になりそうです。得られる情報は文字だけです。写真がないと文字からすべての何も想像するしかありません。写真がないというふうには自由に想像しているという理由に変わります。自由の都合で自由に好きなだけ想像できる。この時、どんどん想像力が鍛えられているのです。例えば、雲の中から怪獣が現れたという説があるとします。雲は小さな雲でも大きな雲でもいい。怪獣は赤い怪獣でも青い怪獣でもいい。怖い怪獣でもなくても可愛い怪獣でも OK です。写真がないからこそどんな想像でも OK です。完全にあなたの自由であり、夢の世界が広がっています。想像が間違っていても誰かに怒られることもありません。写真がないことであっという想像力を働かせることになります。写真がない世の中には何でも OK です。条件小説、短編小説、ライトノベルでも構いません。子供向けの上司でも写真がないだけで OK です。見た目は人間小説ですが、想像力を働かせるならベストの環境です。写真がない小説は想像力を鍛える最高の教材なのです。写真がない小説を読みながら想像力を働かせる。想像力を鍛えるなら好きなことを考えるのが近道。想像力を鍛えるならまず好きなことを考えましょう。嫌なことは抵抗感があります。ネガティブな感情があるとストレスを感じるため積極的に考えにくい。想像したところでじっくり想像しにくくならずにもしないでしょう。深い電気な印象があって勉強になっていきます。むしろ考えれば考えるほどストレスや抵抗感が助長してますます嫌になってしまうでしょう。一方好きなことならワクワクしながら想像できます。ポジティブな感情があるので積極的にやり想像したくなるでしょう。具体的に想像したい、科学にイメージしたい、もっと長く考えていきたいという気持ちになります。わざわざ頑張らなくてもむしろ人生命のイメージを思い浮かべられるでしょう。時間を忘れるほど想像に没頭できるでしょう。好きなことなら考えれば考えるほどワクワクする気持ちになります。好きなことを考える時間は幸せの一つにもなります。心が癒やされたり気持ちがリラックスしたりしてストレス解消にもつながります。どんどん好きなことを考え、どんどん想像力を働かせてください。例えば好きな趣味です。趣味を深めるのはどうしようかと考えるだけでいい。趣味を楽しんでいることや工夫していることを想像しています。好きな趣味なら想像しているだけで楽しい気持ちになっていくでしょう。こういうことならデート感について考えるといいでしょう。デートの計画を立てるとき自然と想像力を働かせることになります。デートコースを考えてみたり、深い行きたいデートスポットを考えてみたりします。どこでワクワクしながら考えることができ、幸せな気持ちが高ぶっているでしょう。休暇の過ごし方について考えるのも素晴らしい。読書を楽しんでいる自分、映画鑑賞で感動している自分、掃除で汗を流している自分、旅行に出かけている自分、マッサージで癒されている自分、面白いゲームに没頭している自分、楽しい休暇の過ごし方を考えているとワクワクしながら想像できるでしょう。ある意味想像が広がって自然と笑顔になっていくでしょう。好きなことは何でも OK です。あなたの好きなことは何ですか。好きなことをたくさん考えて想像力を鍛えていきましょう。想像力を鍛えるなら好きなことについて考えるのが近道です。好きなことを想像する。想像力を鍛える30の方法。その7。テレビ番組で見ると想像力の低下を招く。想像力を鍛えるものがあると想像力の低下を招くものもあります。想像力の低下を招く代表的な存在。それはテレビです。テレビはスイッチ一つで様々な番組コンテンツを楽しめます。教育からバラエティまで様々な番組があなたを楽しませてくれるでしょう。スイッチを入れるだけで自動的に面白い番組が進行していきます。何か楽しめるマジュニアとしてはこれほど便利なものはありません。家に帰ったらとりあえずテレビのスイッチを入れるのが癖になっている人も多いのではないでしょうか。しかし、慣れであると想像力には悪影響があるかもしれないです。テレビの楽しみ方は国民の姿勢が中心です。もっと番組を見ていただければ想像力を働かせる機会がほとんどありません。視聴者が参加できるテレビ番組もありますが、圧倒的に少ないのが現状です。知的活動をするわけでもなければ、芸術創作活動をするわけでもありません。想像力活動力を刺激する番組もなければありませんが、全体的に少ないと考えていいでしょう。テレビを見ることは想像力を使う機会を奪われていることになります。そのためテレビ番組を見ていると想像力の低下を招くリスクがあります。想像力を鍛えるためにはできるだけテレビの視聴は控えるのがいいでしょう。もちろん完全にテレビを禁止するわけではありません。あくまでテレビの視聴を減らされているんです。家に帰ったらとりあえずテレビのスイッチを入れる癖を直していきませんか。テレビのスイッチを入れた場合に、知的活動、芸術創作活動のスイッチをオンにしましょう。このようなに、ラジオや応用曲を聴いたりなど、知的活動を楽しみましょう。企業界に手を入れたりなど、芸術創作活動の時間の差も有利です。日常生活に料理を作ったりだけでも想像力を刺激できます。仕事の準備をしたり、海外旅行の計画を立てたりするのも悪くありません。できるだけ想像力を働かせる活動をしましょう。生活習慣の阻止、海外で想像力は大きく変わるのです。できるだけテレビを見る時間を増やしていく。テレビを見る場合に、知的活動、芸術創作活動を行う。想像力を鍛える30の方法。その8、映画鑑賞は想像力を鍛えるトレーニングになる。映画鑑賞も想像力を鍛えるのに役立ちます。テレビならなら映画のままではないかと思うかもしれません。確かに、プリンで映像を見るだけでは想像力を鍛えられません。すでに完成された内容を見るだけなので想像力を働かせる機会がありません。テレビも映画もプリンで映像を見るという点は共通です。映画もテレビと同じく想像力に影響があるように思う人もいるでしょう。しかし、プリンで映像を見る場合は映画の場合は事情が異なります。映画は芸術性、独創性、精神性が高いためテレビとは別と考えた方がいいでしょう。作品として完成するまでのプロセスがテレビ番組より本格的です。序盤の制作費、何制作費か、入念に見られた脚本、美しい映像、映画の全然作。ボレコードであり、価値があります。映画は人の心に訴えている要素が多く存在します。いろいろな物語を学ぶことで、将来の話になります。いろいろな世界を知ることで、世界観、人生観が変わります。いろいろな感情を味わうことで、感情が豊かになります。いろいろな感性に触れることで、新しい価値観が得られます。映画は想像力を育てる栄養になるのです。映画を見て、たっぷり感動しましょう。映画から受け取った新鮮な刺激が新しい想像を働かせる材料になります。興味のあるジャンルもいいですが、興味のないジャンルもありません。興味のないジャンルからこそ、新しい気づきや発見があるはずです。自分の成長につながると信じて、様々なジャンルの映画を楽しんでいきましょう。新鮮な刺激が得られ、新しい世界観が広がり、想像力が鍛えられていきます。映画なら見るだけでいいので、楽です。そういうことには、たっぷり楽しむことだけ。余裕なら映画を終わった後、レポートを書けば想像力を鍛えることがますます高まります。特にヒットした映画は一度は見てお価値があります。多くの人から見られた映画には人類に共通する何かがあるということ。映画の中に風がありますが、つまらない作品であっても、やることの一つがあるはずです。たとえ、ダサかったとしても、ダサの要素についてもあるはずです。映画を見ることは、自主的に人生経験を増やすこともつながるため、無駄にはなりません。週1本の映画を見れば、1年で50本は見ることができます。10年続ければ520本です。定期的に映画鑑賞を見ていれば、いつの間にか想像力を鍛えられているでしょう。映画鑑賞を楽しむ。同じジャンルから見るのではなく、想像力を鍛える30のこと。その9、音声コンテンツは想像力を鍛えるのに適した磨き式。想像力を鍛えるのに適した磨き式があります。音声コンテンツです。音声コンテンツは視覚情報なく聴覚情報のみです。写真も写真もなく一定の想像力に対応してありません。聞こえている音声だけを手に最大限に想像を深ませる必要があります。そのため音声コンテンツを楽しめば自然と想像力を鍛えることになるのです。音声コンテンツの代表はラジオとオーディオブックです。どちらも魅力的な磨き式なので好みに応じて利用してみましょう。ラジオは最も手軽に楽しめる音声コンテンツです。基本的に無料なので経済的負担もありません。電波の届くところであれば場所を問わずどこでも楽しめます。パーソナリティが一人で話すコンテンツもあれば複数による対話コンテンツもあります。スナイドや芸能人が出演するラジオなら興味を持って話を聞けるでしょう。オーディオブック知的な音声コンテンツを求めるならオーディオブックがおすすめです。オーディオブックはこの朗読した音声コンテンツのことです。オーディオブックは有料配信が多く購入しなければいけませんが、興味があれば挑戦してみるといいでしょう。音声データなので手持ちの音楽プレイヤーに入れば移動中や運動中でも楽しめます。オーディオブックの中には小説を朗読したものもあります。どちらも苦手な人は音声コンテンツを利用してみてはいかがでしょうか。耳は目より伝えにくい機関です。読むのが苦手な人でも聞くのが楽でしょう。小説を読むのではなく小説を聞くという楽しみ方はユニークでおしゃれです。読みは時間のかかる条件小説も音声コンテンツなら簡単に読解できるでしょう。オーディオブックを上手に活用すれば読書量を爆発的に増やせる可能性があります。実はテレビも最短によっては音声コンテンツにすることが可能です。テレビは映像があるため音声コンテンツにならないように思いますが、工夫したいです。映像は見ず、聞くだけにするのです。気になって映像を見たくても我慢して聞くだけにします。聞こえている音声だけで耳を傾ければ想像力を働かせることになるでしょう。どうしてもテレビを楽しみたい人は音声だけでテレビを楽しんでいるのも悪くありません。ラジオやオーディオブックなど音声コンテンツを利用して想像力を鍛える。想像力を鍛える30の方法。その10、想像力を鍛えるときに意識したい3つのポイント。想像力を鍛えるときに意識したいポイントが3つあります。くっきりしたらどうからどうなんです。どれも大切な想像をするために大切なポイントです。もちろん無理に意識しなくても想像に大きな支障はありません。しかし意識するのをしないことでは想像力を鍛える効率が違います。きちんと意識した方が脳の神経細胞を刺激しやすいため能力を鍛えやすくなります。くっきりしたらどう。 ぼやけた画像、よりくっきりした画像を意識しましょう。テレビに例えると解像度を上げるような状態です。ぼんやりと全体像だけ想像するのもいいですが、よりくっきり想像した方がトレーニング効果が高まります。カラー。モノクロ、よりカラーを意識しましょう。カラーも想像によりながらいいのではなく、できるだけ色の数を増やすようにします。16色より30色、30色より64色、64色より128色です。できるだけ色の数を増やすことで写真のような生々しい様子を想像できるようになります。ボーダー。静止な、よりボーダーを意識しましょう。止まっている画像はありませんが、できるだけ今に動いている動画の方が生々しい様子になります。動きを操作したり、速さたりして動画のスピードの変化をつけてみるのも面白くなります。これらはすぐ実現できることではなく、時間がかかる部分です。最初からできる人もいれば、なかなかできない人もいます。できなくても、ペナルティーはありません。なかなかうまくできなくても、落ち込まず諦めず根気を続けていきましょう。想像力を鍛えるのは、まず自分の能力を信じることが大切です。想像力を鍛えるトレーニングは、長期的に行うものであり、一生続ける習慣です。コツコツ続けていくことで少しずつできるようになります。くっきりした画像から、動画の位置を意識しながら想像する。想像力を鍛える30の方法、その10時。想像力を鍛えるトレーニングに場所の準備も必要ない。想像力はどこで鍛えるのがいいのでしょうか。筋トレは想像力で鍛えるのが一般的ですが、想像力を鍛えるのはどこがいいか。ずばり、どこでも OK です。想像力を鍛える場所に決まりはありません。想像は頭の中で行うものですから、場所はありません。どこでも好きな場所で鍛えることができます。もちろん、ストレスが少なくて落ち着いた場所の方が適していますが、絶対条件ではありません。学校や職場でもできます。自分の部屋でも図書館でもいい。トイレでもベッドでもリビングでも OK。バスや電車の中でもカフェでもデパートでも可能です。あなた方は完全に自由です。行動に制限があっても、思考には制限がありません。物理的な場所は狭くても、頭の中は無限の世界が広がっています。むしろ想像力を鍛えるなら場所は選ばない方がいいでしょう。ここでなければ想像できないと考えると思い込みにつながり制限になってしまいます。想像は無想像の便利なことは準備がないという点です。筋トレや嫌いやストレッチ体操といった準備をしますが、想像力のトレーニングには不要です。急に始めて OK です。いきなり始めて故障やトラブルを起こす心配はありません。想像力を鍛えるトレーニングは軽い気持ちで取り組んでください。軽い気持ちの方が嫌いに取り組みやすくなり、長く続けやすくなります。隙間時間も有効に使おう。隙間時間があれば想像力を鍛えるタイミングです。小さな時間も積み重ねると大きな時間になります。1分でもいいのです。たった1分でも集中すればしっかり想像することが可能です。1分では何もできないと思うのは誤解です。例えば、好きな趣味の話になれば一瞬でイメージのためにしっかり想像ができるでしょう。1分の隙間時間が10回あれば10分になります。例えば、1日10分何かを想像するとします。年間で計算すると3650分になります。1時間半に直すとおよそ60時間。これは2分に3分に想像します。1日半では小さな時間でも1年単位で考えると大きな時間になります。これだけたっぷり想像する時間の増やせば必ず想像力を鍛えられていきます。想像力を鍛える場所はない。1日10分でもいいので何かを想像する。想像力を鍛える30の方法。その順に、日記やエッセイを書くことは想像力を鍛える。想像力を鍛えるなら日記やエッセイに挑戦してみましょう。日記もエッセイもしっかり想像力を働かせるためトレーニングとして有効です。どちらも文章力が要求されるように思いますが、堅苦しく考える必要はありません。想像力を鍛えるのが目的ですが、立派な文章を書かなくても大丈夫です。片言や表現のような文章でも OK です。綺麗な文章を書くように楽しむことを意識して取り組んでみましょう。日記。日記を書くにはその人の出来事を思い出す必要があります。思い出すという作業が想像力を刺激して活性化するトレーニングになります。あんなこともあったな、こんなこともあったなと思い出すとき、頭の中では高度な処理が行われています。日記を習慣にして毎日続けることで想像力が鍛えられます。日記に何章があるなら、おしゃれな日記を買ってみてはいかがでしょうか。お気に入りの日記とは触れたい気持ちが強くなって、モチベーションにつながり続けやすくなるでしょう。日記を書くとき、たくさん書かなければいけないと思うかもしれませんが、もっと気軽に考えましょう。あくまで想像力を鍛えるトレーニングです。長文を書く必要はなく、短文で十分です。毎日書かなければいけないと思う人もいるかもしれませんが、心の誤解があります。そもそも日記ルールはありません。もちろん毎日書けるならベストですが、都合に応じて2日に1回、3日に1回でも自由です。なるまでは大変かもしれませんが、習慣になれば書くのが当たり前になるでしょう。継続できるように余計なルールや本心を決めず、書くのがいいでしょう。反応に気になればブログで書くのもアイデアです。ブログであればインターネットに繋がる環境ならいつでもどこでも書けます。オンラインで公開するのに抵抗があれば、パスワードや Book のお借りておけば心配は不要です。日記を書くことは自分の日の成長を記録することもあります。自分が歩んできた足跡を残す、生きてきた証拠を残すと思えばさらにモチベーションもらえるでしょう。エッセイ。エッセイを書くときは脳では高度な作業が行われます。エッセイの執筆は気持ちや考えを本心として理解させる作業です。エッセイを書くとき頭の中で肯定を思い浮かべることになるため、想像力を鍛えるトレーニングになります。高度な文章である必要はなく、書きたいように書いて OK です。最初はこのように書いてなくても続けていく文章力がついてきます。日常に不満があるなら、暴言として書き出すのではなく、文章として書き出せばいい。楽しみながら想像力を鍛えるだけでなく、気分転換やストレス解消にもつながります。エッセイに慣れてきたらブログで公開してみるのもアイデアです。あなたのエッセイが誰かを励ましたり、勇気づけたりするかもしれません。自分にとって当たり前のことでも、他の人にとっては新鮮に感じることもあるでしょう。ウェブサイトを訪れたユーザーからの反応があればモチベーションにつながります。余裕があれば新聞の読者投稿に挑戦してみるのもいいでしょう。作業があれば親や友人も学んで自信につながります。目標があれば自信もたまに継続しやすくなります。日記やエッセイに挑戦して想像力を刺激する。行動力と想像力はつながります。行動力は体で行うことであり、想像力は頭で行うことなので、無関係に思うかもしれませんが、怖いです。行動力と想像力は無関係のことが切っても切れない関係です。想像力を鍛えたいなら、行動力を上げ、行動力を増やしましょう。なぜ行動力を上げることが想像力につながるのか。行動すればすること、想像力を働かせる機会が増えるからです。私たちが行動するとき、無意識のうちに想像を働かせています。建物に入るとき、誰がどんな様子だろうかと想像します。人に話しかけるとき、どんな話をしようかと想像します。新しい仕事に行くとき、準備できるだろうかと想像します。レストランで料理をやるとき、声をかけるとどんな味だろうかと想像します。家具を買うとき、声をかけたら生活がどうなるかと想像します。旅行の計画を立てるとき、どんな旅にしようかと想像します。行動するときは、大事な想像力を働かせることになります。行動の種類も大切ですが、まず行動がないと想像することもありません。したがって、行動力を上げることは想像力を鍛えることになるのです。自分には想像力がないと投げている人は行動していない人です。行動していないから想像する機会があり、結果として発想のアイデアもありません。想像力を鍛えるならまず行動しましょう。何か行動もありませんが、できるだけ初めての行動の方が効果的です。初めての行動は、予期や予測をしなければいけないため、想像力を働かせる機会が多くなります。恥ずかしく行動する勇気がないときは想像力を鍛えるトレーニングと思い込みでしょう。物事の感じ方が前に踏み出しやすくなるでしょう。迷ったこともとりあえずやってみようという感じで OK です。難しく考えていると行動しにくくなります。よくわからないからやってみようです。たとえ失敗しても確実に経験量は増えるのですが、そうすることはありません。頭を動かせばにするのではなく、体を動かしましょう。行動力を上げることは想像力を鍛えることになります。想像力を鍛えるために、とにかく行動力を上げる。想像力を鍛える30の方法、その14、経験を増やすことは想像力を鍛えることになる。想像力を鍛えるなら経験を増やすことが大切です。想像力と経験は無関係に思い出すが嫌です。むしろ切っても、嫌い相関係があり強い繋がりがあります。大切なことは新しい刺激に触れて世界観を広げるということです。経験は周囲に関わらず全て世界観を広げるのに役立ちます。想像力を鍛えるのは経験です。経験を増やすことは想像に必要な量を経験量は想像力の大事なのです。例えば、ハワイ旅行したことない人と内緒に旅行します。ハワイの様子を想像してくださいと言われたときに想像できるのです。旅行したことない人は、あまり具体的に想像できるでしょう。旅行したことない人は、ぼんやりと抽象的にしか想像できないでしょう。無理に想像したことで、空想の世界になり、またはその検討者になることもあります。また、海外や海外料理の話題が出たとします。一度もアフリカ料理を食べたことない人が、アフリカ料理をきちんと想像するのは難しいでしょう。一度でも食べたことないならすぐ想像できますが、一度も食べたことないなら味の雰囲気も想像がつかないはずです。様々な経験をすることは、想像のないようなに想像力を鍛えることになります。未開業ならない、感性が豊かな世界観が人生観も広がります。自分の知っている世界で満足しないことです。世の中はワンダーランドです。世の中にはあなたが知らないことがたくさんあります。様々な経験をすることで想像の能力も鍛えられていきます。さあ、新しいことに挑戦して、どんどん経験を増やしていきましょう。経験したことないからやめておくではありません。経験したことないからやってみようです。恐怖や恥ずかしさがあるかもしれませんが、自分の世界観の上で想像力を鍛えることができます。勇気出して一歩踏み出すだけでいいのです。新しいことに挑戦した結果、失敗や期待風になってもいいのです。ストレスになった、思っていた現実は違っていたとあることも成長の一つです。新しいことに挑戦して新鮮な刺激をありのまま受け止めましょう。驚いて感動しましょう。泣くときは泣いて笑うときは笑いましょう。経験、また経験です。経験は全て想像力の栄養です。経験を増やすことにプラスはあっても、マイナスはありません。新しいことに挑戦していけば、どんどん経験が増え、想像力も高まります。 どんどん経験の種類を増やし、想像力を向上させていきましょう。新しいことに挑戦して経験を増やしていく。想像力を鍛える30の方法、その15、想像力を鍛えるなら旅をするのが近道。想像力を鍛えたいなら旅をしましょう。なぜ旅をするのがいいのか。旅は想像力を鍛える刺激が溢れているからです。同じ環境の中にいる旅は想像力に役立つ刺激を得るのは難しい。同じ環境では同じ刺激しかありません。最初は新鮮だった刺激も慣れてしまえば何でもなくなります。最初は面白かったことも慣れてしまえばつまらなくなります。むしろ歪みや万年を引き起こす原因になるでしょう。慣れることは大切ですが、慣れすぎてしまうのも良くないのです。そこで必要なのが旅なのです。旅をすると様々な出会いがあります。変わった場所、新しい空間、珍しい料理、新鮮な文化、変わった看板、面白いものも不思議な食べ物。旅先で出会うと新鮮な刺激です。新鮮な刺激をたくさんグッと取り入れるため、世界の勉強になるはずです。旅をすると、様々な刺激を与えることになります。感じ性が豊かになり、直感が働くようになります。視野や世界観が広がり、想像力の幅も広がります。自分で予約することも、チケットを買うことも、電車や飛行機に乗ることも、小さな成功体験になります。旅をすることで成功体験が増え、自信や自己肯定感もつながります。旅をすることで刺激が想像力を働かせる材料になるのです。旅先はどこでも自由です。国内でも海外でも旅したい場所に対して OK です。現在の環境と関係ない場所の方が、より新鮮な刺激と出会いやすくなります。完全に初めての環境なら新鮮なことしか出会えないと言っても過言ではありません。想像力が豊かな人には、旅好きが多い。それは旅を通してたくさんの刺激を吸収しているわけです。旅は語学と考える人がいますが、成長の観点から見れば立派な社会現象です。旅は費用がかかりますが、しばらく楽しみと考えるといいでしょう。予算や時間がかかりながら、低予算や短時間でいるためでも構いません。もちろん、日帰りの旅も OK です。基本に関わらず、旅は旅です。月に1回旅をすれば、1年で10回の旅をすることができます。旅の後、よく忘れたように思えても、実際は潜在意識の中で覚えています。旅をすることで刺激は一生の財産になります。旅先にどんな出会いがあるかは、その時も楽しみです。知らない場所に旅をすれば、新しいことに出会えるのは間違いありません。旅を終えた後、あなたの面が大きく変わっているでしょう。想像力を鍛えたら、旅をするのが近道なのです。いろんな場所に旅をして、脳に刺激を与える。想像力を鍛える30の方法、その16。ストレスは想像力の大敵。リラックスすればすること、想像力が働くようになる。想像力を鍛えるとき注意したいことがあります。それはストレスです。ストレスが多い環境では想像力を働かせなくても、なかなかスムーズにいかないでしょう。不快な音、うるさい話し声、タイムプレッシャー、他の緊張感、人間関係もなく、ストレスが多い状況では精神的な消耗も激しくなって、心も不安定になりがちです。ストレスに集中力を奪われ、想像するのが難しくなります。浅い想像や短時間の想像になど想像が出るようになってしまいます。もちろん、軽微なストレスならまだいいですが、適度を超えたストレスは想像力に悪影響しかありません。ストレスは想像力の大敵なのです。想像力を鍛えるならできるだけストレスの少ない環境を適しています。最大限に想像力を働かせながらできるだけ余計なストレスを減らしてください。理想はリラックスできる環境です。想像力を働かせる場面ではできるだけリラックスした環境を選ぶようにしてください。ストレスがゼロの環境は可能でも少ない環境なら実現できるはずです。例えば入浴中やシャワー中です。入浴中やシャワー中は1日の中で最もリラックスできるタイミングの一つでしょう。副交感神経が優位になり、心や体の緊張が起こります。時間も少しも気にせず、ぼんやりできます。ストレスがなくリラックスしていると想像外が優位になります。アイデアは入浴中やシャワー中に思い浮かびやすいと言われていますが、リラックスできるアイデアがあります。散歩中の良いタイミングです。ぼんやり歩きながら考え事をしていると想像力が活発に働くでしょう。リラックスできるだけでなく、体を適度に動かすことでも巡り続けるようになり、ますます想像力を働かせやすくなります。椅子に座って考え事をするのもいいですが、散歩しながら考え事をするのも悪くありません。実行しているときは、思いかかった発想やアイデアが散歩中から思い浮かぶ可能性があります。喫茶店で飲むのを飲むともリラックスできる場面の一つでしょう。飲むのを飲めならリラックスしていると緊張が溢れて穏やかな気持ちになります。クリエイティブな仕事なら普段より調子を変えることに違いません。仕事は忙しいときがあって、なかなかリラックスしにくいときもあるでしょう。上司に叱られて落ち込むこともあるでしょう。現在社会はスピード社会でありストレス社会です。社会の場面もありますが、できるだけリラックスできる環境を心がけてみてください。リラックスすることは想像力が働くようになります。想像力を鍛えるときはリラックスできる環境を整える。想像力を鍛える30の方法、その17。普通に会話を楽しむことも想像力を鍛えるトレーニングになる。想像力を鍛えるトレーニングは身近なところに存在します。それは会話です。普通に人と会話を楽しむことも想像力を鍛えるトレーニングになります。会話は声を中心にコミュニケーションを行います。もちろん相手の態度や表情も手がかりにしますが、会話は言葉により一つが中心になるでしょう。話したり聞いたりするとき、私たちは知らず知らずのうちにその様子をイメージしています。会話をするとき、同時に想像力を働かせることにつながっているのです。会話をする、より会話を楽しむ。ただ、会話をすればいいわけではありません。大切なのは会話をするではなく、会話を楽しむです。楽しもうとするとき、脳の中でポジティブな感情が生まれます。ポジティブな感情で会話をした方が想像力も働きやすくなるため、トレーニング効果が倍増します。共感や同情も積極的にできるようになります。会話を楽しむ気持ちになれば、自然と笑顔も増えて会話も豊かになります。無理に会話をしても仕方ありません。無理に消極的に会話をするのではなく、積極的に会話を楽しむようにしてください。想像力を働かせるなら、大変なのは効果的。基本的に会話内容は何でも自由ですが、特に想像力を働かせるのが効果的なのが体験談です。体験談は話すときも聞くことも想像力を高く働かせることになります。体験談を話すときは頭の中でイメージを思い浮かべながら連動します。体験談を聞くときは相手の話からイメージを膨らませて映像化します。例えば、昨日食卓で家族会議を開いたという話を聞けば、その様子を頭の中で想像するでしょう。食卓を中心に家族が話し合っている様子を想像すると、話を理解もスムーズになり、気づきや発見も得られやすくなります。体験談の中心に会話を楽しめば、一段と想像力を鍛える機会が増えるようになります。会話の豊かな人は想像力も豊かな人なのです。毎日会話を楽しんでいますか。一日一回は誰かと会って会話を楽しみましょう。挨拶程度簡単な会話もいいですが、できるだけまとまった会話の方が効果的です。おはようございますというシンプルな挨拶から始めればスムーズに会話を始められるでしょう。想像力を鍛えるトレーニングの中でなく、友人との関係を深めることもございます。会話の中の人も少しでも言葉を交わす機会を作っていきましょう。言葉を交わした数で想像力が鍛えられていくのです。たっぷり会話を楽しむ。特に相手の中心に楽しむ。想像力を鍛える30の方法、その18。芸術家にとって想像力は作るより大事な能力。芸術創作活動を行うときまずスキルを上げようとします。だからスムーズに翻訳スキルを上げようとします。作家から同時に文章を訳すスキルを上げようとします。作曲からうまく作曲するスキルを上げようとします。もちろん芸術家にとってスキルは欠かせない要素。むしろ必須能力の一つです。スキルがあればスキルがあることは頭の中で浮かんだイメージを言葉や音楽といった形で表現できるようになります。スキルは低いより高いことないのは間違いありません。まずスキルを鍛えることに専念しようとしますが、そこが落としなのです。実はスキルよりもっと大切なことがあります。それが想像力です。高いスキルがあっても想像力がなければ十分に出せなくなります。どんなに画力があっても想像力がなければ素晴らしい絵を描けません。どんなに文章力があっても想像力がなければ感動的な文章を描けません。どんなに作曲力があっても想像力がなければ心に響くように読みません。スキルは想像力があってこそ生かせます。芸術創作活動は頭の中で想像したものを完成的に表現する活動です。どんなにスキルがあっても想像力がなければ良い芸術を生かせません。つまり想像力はスキルより大事な能力なのです。芸術を生かす源泉こそ想像力。表現力も源泉には想像力があります。素晴らしい想像力があるからこそ素晴らしい芸術を生かせます。想像力を鍛える必要がないと思っているなら誤解です。想像力を鍛えるのは一番大切な仕事をさっていることになります。スキルを鍛えるのもいいですが、想像力を鍛えることも忘れないでください。芸術家として本当に探すのはスキルではなく想像力です。スキルは限界があっても想像力には限界がないからです。想像力が豊かであればスキルがなくても芸術作品を生み出せます。もし想像力とスキルの両方がなければ、忠実な芸術作品を生み出せるのは間違いありません。芸術家にとって想像力はスキルより大事な能力。必要不可欠な武器なのです。スキルより想像力を鍛える。想像力を鍛える30の方法、その19。想像力が豊かな人は子供時代にたっぷり遊んだ経験がある。想像力が豊かな人にはある共通点があります。それは子供時代にたっぷり遊んでいる経験です。いろんなライブや想像を楽しんだことがあります。趣味を通した経験や国内旅行も海外旅行もたくさんしています。面白いイベントに出席したり、音楽コンサートに参加しています。美術館や博物館で動物園や植物園など様々なところに出かけています。カラオケで歌いまくったり、パーティーを開いたり、友人と夜通しでおしゃれをしたりしています。遊びは刺激に触れる機会を増やし、心を豊かにする作用があります。子供時代にたくさん遊んでいる人は常識にとらわれず、仮想や感性が豊かです。よく遊んだことは様々な刺激や経験の機会が多いため、想像力も豊かな大人なのです。しかし、子供時代に遊びたくなくてもまだ学びます。遊びに努力はありません。子供時代に遊びたくなったら大人になってから遊びたいのです。遊びたいと気づくことも大切です。子供時代に遊びたくても今から遊びに来ても十分学びます。今から遊んでも様々な刺激を受けて成長することができます。さあ、たっぷり遊びを楽しみましょう。心をワクワクすることなら何でも OK です。一人で遊んでもよろしい。友人と遊んでもよろしい。室内で遊んでも外で遊んでも構いません。行きたいところがあるなら今から旅行しましょう。気になる美術館、博物館があるなら今から行きましょう。面白いイベントや音楽コンサートがあれば積極的に参加したい。大人になった今でもカラオケで歌いまくったり、パーティーを開いたり、夜通しでおしゃれをしたりするのも OK です。今から趣味や習い事を始めても遅くはありません。 趣味や習い事に影響なくいつでも始めることができます。何から選んでもいいのです。遊びなのですから、軽く考える必要はなく、気軽に始めてみましょう。もちろん、3日坊主もあっていい。自分に合わないなら、中途半端なところでやめてもいい。遊びはそれで目的達成です。遊ぶことを目的にして、とことん楽しみに集中しましょう。自分は真面目すぎる性格という時間があるなら、なおさら遊びが必要です。遊びを楽しめば性格も柔らかくなります。遊ぶことは、それ最初のものなので精神的な健康も役立ちます。遊びが直接仕事に役立たなくても、遊びを通して得られた刺激や感性は仕事に役立つでしょう。たくさん遊び。想像力を鍛える30の方法、その20、想像力と頭の回転の同じと考えない。想像力を鍛えるには頭の回転を速くすればいいのではないか。そう考える人もいるでしょう。想像力は脳で行われることなので、頭の回転とつながりがあるようになります。もちろん、頭の回転が速ければ想像するのも速くなるでしょう。素早くイメージを立てたり、素早く連想したり、全ては頭の回転は役立ちます。頭の回転が想像力に役割を及ぼすことはありません。頭の回転も遅いより速い方がいいのは間違いありません。想像力を鍛えるトレーニングと頭の回転を速くするトレーニングにつながりを感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、ここに問題があります。基本的に頭の回転と想像力は別と考えてください。かぶっている部分もありますが、厳密には違います。頭の回転とは思考のスピードが速いことを言います。例えば、素早く計算したり、論理的思考が速かったり、スムーズに判断や決断をしたりなどです。一方、想像力はイメージを思い出したら起こります。例えば、過去の出来事を思い出したり、新しいイメージを想像したり、アイデアを生み出したりなどです。どちらも脳を使った作業ではありますが、脳で使われる領域が異なります。ざっくり言うと、頭の回転は脳全体で行われますが、想像力は前頭葉で行われます。頭の回転を速くするトレーニングで想像力も鍛えられるか分かりません。想像力を鍛えるトレーニングで頭の回転が速くなるかも分かりません。どちらも脳を鍛えることに変わりなく、かぶっている部分もありますが、基本的に別物と考えるのがどうです。想像力を鍛えるために頭の回転を速くしようと考えると、まずは全然可能性がない。そのため、想像力を鍛えるトレーニングと頭の回転を速くするトレーニングは別と考えた方がいいでしょう。頭の回転と想像力は異なるものなのです。想像力と頭の回転は別と考える。想像力を鍛える30の方法、その11、音楽には潜在的な想像力を発揮しやすくなる。音楽を聴くことも想像力を鍛えるのも効果的です。基本的にどんな音楽でも自由ですが、好きな音楽を中心にやるといいでしょう。ジャンルは関係なく、自分が好きな音楽ならジャズでもポップスでもロックでも OK です。好きな音楽を聴くと心を響いて元気になったり落ち着いたりできます。音楽は素晴らしい。音楽は感性に訴えかける力があります。音楽を通して心が動かされ、情動が感じされると想像力を働かせやすい状態になります。音楽には妙になります。明るい妙にからは明るい想像を書き立て、生き生きした妙にからは生き生きした想像を書き立てます。切ない妙にからは切ない想像を書き立て、落ち着いた妙にから落ち着いた想像を書き立てます。歌詞や妙にから筋トレは想像の腹を広げたり、仮想を膨らませたりできます。音楽の力を借りれば潜在的な想像力を発揮しやすくなるのです。クラシック音楽は体を揺らす。想像力という点で特におすすめなのがクラシック音楽です。クラシック音楽を聴くと脳の中で体を揺らして副交感神経が優位になります。リラックスモードを導き想像に集中しやすい環境になります。潜在的な想像力が働きやすくなり、発想やアイデアが浮かびやすくなるのです。クラシック音楽の全てが有効というわけではありませんが、あなたがコピーワードに差し上げるといいでしょう。例えば、パフェルのカノン、パフェの人生のアイデア、天然のアイデアなどが有名です。モーツァルトやベートーベンもアルファから出やすい曲が集まります。アイデアを考える際、アルファから出やすいクラシック音楽をバックグラウンドミュージックにするといいでしょう。穏やかな気持ちでいいなら脳が活発になって想像力を使った作業が働くはずです。手持ちの音楽プレイヤーに入れておけば、機械的に弾けて便利です。プレイヤーのスイッチを入れると、あなたの想像力のスイッチも音になります。好きな音楽を聴いて想像力を刺激する。想像力を鍛える30の方法、その12、図鑑、画集、写真集は想像力を鍛えるネタの方法。想像力を鍛えるには世界観を広げておきましょう。世界観を広げるには様々な様子や光景を見ておくことが大切です。見るだけでも意味があります。目に焼き付けて記憶に残ることで想像力を働かせることの材料になります。一度見たことは世界のように思えても潜在意識の中で記憶されています。できるだけ様々なものを見ておくことは世界観を広げ想像力を鍛える上で有効です。ところが見るだけとはいえ直接見るのは難しい場合が少なくありません。例えば、ミクロの世界です。ミクロの世界は特殊な現状を触らない限り肉眼で見ることはできません。有名な長い世界でも特別な現地界でもない限り、なかなか一緒に見る機会がありません。世界の設定も現地に訪問しない限り見るのは難しいでしょう。現地を訪問したとしてもタイミングの問題で見ることができないこともあります。そもそも交通費も手間暇も高いすぎて現実的ではありません。様々なものや光景を見たくても物理的、時間的、経済的な問題が生じるのです。そんなことに役立つものがあります。図鑑、画集、写真集です。これらは私たちが見ることができないものが想定されています。図鑑の要素は様々な世界を系統的に確認することができます。動物図鑑、植物図鑑、機械図鑑など見ないものを簡単に見ることができます。大切な設定ではビジュアルの内容をより深く理解できるでしょう。画集を押さえば、希少な範囲を一度に確認できます。生で直接見るのは大変ですが、安くて手軽に見るのは最高の手段でしょう。一旦公開されていない絵画も画集を押さえば簡単に見ることができます。何度か繰り返し見ているうちに気づきや発見が得られることもあります。写真集があれば簡単に様々な設定を楽しみます。恋の世界、動物の世界、人体の世界も写真集が役立つでしょう。肉眼で見ることができない色の世界や石の世界も写真集が鮮明に見ることができます。世界の設定も写真集があれば便利です。写真集を眺めているだけでもその場所のような気持ちになったり冒険感になった感覚が得られたりできるはずです。図鑑、画集、写真集は眺めるだけでも想像力を刺激します。知識が得られるわけではありませんが、感性に働きかけて想像力を鍛えています。普段私たちが見ることができない世界は図鑑、画集、写真集を押さえば手軽に低予算で実現できます。一般的に図鑑、画集、写真集は高額ですが直接見るための交通費や手間暇を考えればむしろ書きやすいです。図鑑、画集、写真集を上手に活用すれば短期間で想像力を高めてくれるでしょう。図鑑、画集、写真集で大切なことはじっくり眺めてしっかり感動することです。目に焼き付けたようにじっくり眺めて心からしっかり感動しましょう。感動したことは記憶に書き留め忘れることがなくなります。図鑑、画集、写真集は想像力を鍛えるネタの方法です。図鑑、画集、写真集を利用して想像力の向上に役立てる。想像力を鍛える30の方法、その13、真剣におしゃれを考えることは想像力を鍛えるトレーニングになる。想像力を鍛えるトレーニングとしておしゃれな方法があります。それはおしゃれを考えるということです。私たちはおしゃれを考えるとき、無意識のうちに想像力を働かせています。例えば、休日遊びに出かけるとき、服装や場面を思い出してください。どんな服を着ていこうかと考えるとき、頭の中でやる服の組み合わせを想像しているでしょう。服やアクセサリーの組み合わせを考えたり、意味やデザインの相性を想像したりするでしょう。時はその時の気分やシチュエーションも考慮しながら全体のコーディネートしているはずです。服装を選ぶですが、実際はしっかり想像力を使っているのです。想像力を鍛えるトレーニングとして真剣におしゃれを考えていませんか。普通におしゃれを考えるではなく真剣におしゃれを考えるです。例えば、ファッション誌を買って徹底的に勉強してみましょう。ファッション誌はおしゃれの教科書です。想像力でおしゃれを考えるより、手元にファッション誌があった方がスムーズに当たるでしょう。この世の中の人でもファッション誌並みの中心なので、気軽に取り組めるはずです。定常的ながら、こんな服装もいいな、素敵な組み合わせだなと考えるだけでも意味があります。どうしておしゃれに見えるのだろう、と冷静に考えてみることも大切です。疑問を持って考えた方が気づきや発見が得やすくなります。おしゃれは最初から身につけるものではなく、勉強して身につけるもの。おしゃれのセンスは勉強によって身につけることが可能です。ファッション誌は華やかなページが多いので、並べていただけでも幸せな気持ちになるでしょう。友人におしゃれな人がいれば参考にしてみるのもいいでしょう。おしゃれの服装を聞いてみたり、使っている商品を聞いてみたりします。上手な組み合わせがあれば、自分に生かせる部分が何か考えるだけでも想像力を刺激するはずです。自分らしいおしゃれについて研究してみるのも大切です。あなたには新しい個性があるはずです。自分の個性を見極め、どうすればもっと個性を生かしたおしゃれができるか真剣に考えてみましょう。おしゃれの範囲は服装だけではありません。髪型、メイク、靴、アクセサリー、持ち物もおしゃれの一部です。おしゃれについて考えることは、色彩やデザインについて学ぶこともつながります。おしゃれを考えるだけで意識が向上して幸せで楽しい時間を過ごせるでしょう。真剣におしゃれを考えることは、想像力を鍛えるトレーニングになるのです。真剣におしゃれを考えてみる。想像力を鍛える30の方法、その14、新しい行動パターンには新しい変化、刺激、出会いが待っている。同じ行動パターンに繰り返していませんか。パターンされた日を過ごしていませんか。やり慣れた仕事、使い慣れた道具、足りない道、足りない道具、過ごしていた環境。確かに同じ行動を繰り返した方が、ミスや失敗が減って、結果が安定します。パターンされた行動なら、熟知のないので失敗を減らし、癒しや安心を持たせでしょう。わざわざ変更しないで、このままでよいと考える人も多いのではないでしょうか。しかし、同じ行動を繰り返した場合には、想像力を鍛えることはありません。同じ行動の繰り返しでは変化も乏しい。変化が乏しいと刺激も乏しくなる。刺激が乏しいと万能を出します。想像力を働かせる機会がなくなるため、鍛えることが衰えてしまいます。慣れた環境は、ぬるま湯のもの。安心も安定もあって、心地よい環境ですが、ゆっくり強打させていきます。そこで大切なのは行動パターンの変更です。想像力を鍛えるには、パターン化された行動から出すことが大切です。いつもと違った行動をして、新しい変化を作りましょう。仕事道具を変えてみる。仕事の手順や手法を変えてみる。新しい仕事に挑戦してみる。いつもと違う道で変えてみる。週末の過ごし方を変えてみる。新しい環境の小説を読んでみる。レストランでいつもと違った料理を変えてみる。新しい変化に取り組むとき、これをするとどうなるのかと、先の変化を想像します。ポジティブな想像をすることもあれば、ネガティブな想像をすることもあるでしょう。頭の中で様々な変化を予想して、いくつかの結末を思い浮かべるでしょう。この時、自然と想像力が鍛えられているのです。適度な緊張感が止まっているので、頭もしっかり働きます。大きい行動パターンを変えてみるのもよし。抵抗があるなら小さな行動パターンを変えてみるのも構いません。小さな行動パターンでも積み重ねていけば大きい行動パターンを変えることができます。パターン化された行動パターンを出すことが想像力を鍛えるトレーニングになります。 早速、今日いつもと違った行動に取り組んでみませんか。日常生活は案内身近なことにあるものです。新しい行動パターンには新しい変化、刺激、出会いが待っているはずです。同じ行動パターンに繰り返すのではなく、あるいは新しい行動パターンに挑戦してみる。想像力を鍛える30の方法、その15、同心に帰る機会を作って子供心を取り戻そう。大人になりついて失っていくもの、それは子供心です。私たちは子供時代、誰もが想像の天才でした。知識も常識も知らず、自由奔放でした。世の中のことは分からなく自由に想像していました。純粋なことがあり、まっすぐな考え方をしていました。常識もルールも知らないということは、世間の決まりや実際にとらえないということです。常識やルールを知らないからこそ、常識やルールにとらえない考え方ができるようになります。語学力は未熟であるために想像力は最強でした。あなたも昔、大人を驚かせるような想像力を発揮していたことでしょう。それに学問を見て、食べられるの、どんな味がするの、という質問で親を驚かせていたはずです。ところが、年齢を重ねて大人になるにつれて知識を学びます。ルールを学び、常識を身につけます。だんだん世の中を理解していき、現実的な考え方になります。気がつくと、子供心だけはすっかり想像力が弱くなっているのです。想像力を鍛えるなら、同心に帰る機会を作り、子供心を取り戻すことが大切です。子供心は身につけるものではなく、取り戻すものです。もともと以前にあったものですから、取り戻す機会や思い出すきっかけを作るだけでいいのです。同心に帰る機会を作り、子供心を取り戻しましょう。例えば、幼い子供たちとして一緒にいる機会です。子供たちは子供心を思い出させてくれる先生です。子供としていると、昔の自分を思い出すきっかけになるでしょう。子供はなんて自由なのだろう。そういえば、自分も昔はこうだったな。子供たちの純粋なことに触れることで、子供心を取り戻しやすくなります。子供向けのおもちゃで遊んでみるのも良い方法です。現在は、次々、人相数、一体数、知恵は目で遊び。子供向けからといって、子供が遊んでいないわけではありません。子供向けであっても、子供でも楽しめるおもちゃもあります。子供向けのおもちゃで遊ぶと、時間を忘れて没頭でき、同心に帰りやすくなります。昔遊んだ場所に拷問してみるのも良いでしょう。昔遊んだ場所には、昔を思い出す気分があります。ここで遊んだよね。ここで今度は昨日を過ぎたよね。あの時の自分はこうだったな。変わったことは何もないかもしれませんが、昔遊んだ場所に拷問することで、昔の自分を思い出すでしょう。昔の自分を思い出すことで、新しい発想やアイデアが得ることもあります。同心に帰る機会を作り、子供心を取り戻しましょう。子供心を取り戻せば、一気に想像力が倍増するはずです。同心に帰る機会を作り、子供心を取り戻す。想像力を鍛える30の方法、その16、相手の立場を考える癖が自動的に想像力が鍛えられていく。想像力を鍛えるためには、相手の立場を考える癖をつけましょう。もちろん、相手の考えや気持ちは相手にしかわかりません。相手の立場を考えても、本当の正解を知っているのは相手だけ。想像したことで、見当をつけることができても、完全に相手のことを読むのは難しいでしょう。しかし、少なくとも相手の立場を想像することは無駄になりません。相手の立場を考える癖は、想像力を鍛える癖になるからです。人間関係では、相手の立場を考える癖が大切です。人と会話することも、相手の立場を想像しながら話す癖が大切です。最大限に想像力を働かせ、相手の立場をイメージすることが大切です。例えば、相手の間に入学した方に学生が忙しい学生生活を想像できるでしょう。学校に慣れていない様子、新しい友人を作っている様子、勉強に追われている様子。こうした様子が思い浮かべ、相手の立場に合わせた仕事を変えてみましょう。学校には慣れましたか？新しい友人ができましたか？勉強は大変ではないですか？相手はそうなんです。と、何らかの状況に新しい話が広がりやすくなるでしょう。相手が就職したらの社会人なら仕事で業種している様子を想像できるでしょう。必死で仕事を覚えている様子、上司が仕掛けている様子、そういう最初の業種している様子などを想像できるはずです。今は仕事が大変な時期ですよね。上司の付き合いが関係していませんか？そうですなおくて、最後までいるのではないですか？スムーズに会話ができ、楽しみやすくなったり、盛り上げやすくなったりするでしょう。相手が最近出産した方が、いつで忙しい毎日を想像できるでしょう。新しいのようなことをしている様子、新しい毎日を送っている様子、可愛いな、癒されている様子相手のことを想像しながら話しかけると、共感能力の会話を実現しやすくなります。自分とは異なる立場であっても、自分の知識や経験の想像を見せれば想像しやすくなるでしょう。相手の立場を考えるのが面倒に感じるなら、まだ癖になっていない状況です。最初は抵抗を感じるかもしれませんが、意識をしながら一定期間続けてみてください。相手の立場を想像するのは余裕がないとできませんが、できるだけ癖にしておくといいでしょう。一旦癖になると、あとは楽です。無意識のうちに相手の立場を想像することができるようになり、気遣いの一言も自然と感じるようになります。相手の立場を考える癖はビジネスでも、プライベートでも役立ちます。相手の立場を考える癖は自動的に想像力が鍛えられていくのです。日常の全てにおいて、相手の立場を想像する癖をつける。想像力を鍛える30の方法、その17、漫画や空想を描いてみよう。描いたら描くほど想像力が鍛えられる。想像力を鍛えるのは漫画や空想がおすすめです。見て楽しむのではありません。自分が描いて楽しむのです。漫画や空想を描くときたっぷり想像力を働かせることになります。想像力を回転させて頭の中で新しい世界を生み出します。向かいを生み出す喜びは快感です。自分が王様になって新世界を表現できるのは言葉にできない喜びがあります。絵を描くなら何でもいいわけではなく、漫画や空想のように想像力を働かせて描いていることがポイントです。人物や空間がいいですが、目で見たものをそのまま描き写すだけでは想像力を鍛えるのは難しい。想像力を鍛えるのは想像力を働かせ漫画や空想が効果的です。自分には想像力がないから描けないと思う人もいますが、全くゼロがないはずです。人は想像力があるから描くようになりますが、描くようになったらますます想像力が鍛えられます。非現実な想像も漫画や空想だとして表現すれば作品になります。生命には空は気にせず自由に思い切り表現してみましょう。漫画を描いてみましょう。自分で物語やキャラクターを考えるのも想像力を刺激します。最初は一言の漫画で OK です。漫画といえば連続したい思い浮かべるかもしれませんが、一言でも漫画が成立します。慣れてれば4個の漫画に挑戦してみるといいでしょう。余裕が出てれば本格的な漫画に取り組んでみるのも面白くなります。漫画を描くには高度な想像力が要求されますが、だからこそ想像力を鍛えるトレーニングとして有効です。空想画。空想画は完全に自由です。何を描いても何を描いても OK。頭に好きな世界を思い浮かべて、それを描いたとして表現してみましょう。メルヘンやファンタジーを連鎖したいでしょう。魔法の世界や異次元の世界として表現してみるのも素晴らしい。騙しのように未来世界を表現してみるのも面白いでしょう。独自の解釈で自分の旅や宇宙の表現してみるのも悪くありません。自分にはこんな世界を生み出す力があるかと自分でも驚かされるでしょう。漫画や空想画に失敗はない。漫画や空想画に挑戦するとき失敗したらどうしようという考えのことがあります。ここに誤解があります。漫画や空想画に失敗はありません。仕事として携わるならですが、真の犯人は正解を気にする必要はありません。正解があるわけではなく、あなたが想像したことならすべて正解です。上手で手にこだわりません。共感も共感も気にしません。失敗を恐れず、純粋な好奇心と興味関心で取り組んでみましょう。うまくいかないことより楽しむことを目的にするのがポイントです。想像力を鍛えるだけでなく、創作者になります。漫画や空想画を描くことを楽しくて、時間を忘れて取り組めるはずです。描いた作品を公開すれば、訪問者からフィードバックも得られ、モチベーションにもつながるでしょう。余裕があれば漫画と空想画の両方に挑戦してみるのも悪くありません。描いたら描くほど想像力が鍛えられるのです。描くのを楽しむ。想像力を鍛える30の方法、その18、説得や黒さを考えることは想像力を鍛えるトレーニングになる。あなたには説得したいことがありますか？黒さを描いてはいますか？想像力を鍛えるトレーニングの一環として説得や黒さを考えることが有効です。相手の性格や特徴を知っていればある程度話の展開を想像できるでしょう。頭の中でこんな風に説得すればいいだろう。こんな風に黒さをスムーズだろうと想像してみましょう。もちろん頭で想像なので必ずイメージ通りに進むのは足りませんが、無駄にならないはずです。例えば、上司に提案したい企画があるとします。普通に提案するだけでは企画が通りそうになるならしっかり想像力を働かせてきちんと説得を考えます。いつもできますか？どんなことで魅力を説明するか？反応されたらどんなことをするか？行われるであろうコミュニケーションのキャッチボールを想像しながら様々な話の展開を予想します。どう言われても上司に理解するよう安全な説得を考えておきます。上司の性格や力を知っていればある程度具体的に想像できるでしょう。様々な状況をシミュレーションすることになるため想像力を鍛えるトレーニングになります。イメージトレーニングもあるため実際のコミュニケーションを演出する形になります。黒方を考えることも想像力を鍛えるのも効果的なことです。声を寄せる性格で親密になりたいときどんな黒方を考えてみましょう。どうすれば声をうまく伝えられるか相手を想像してみます。いつどこで声をかけるか。どう食事に誘うか。断られたときはどうするか。黒方を考えているとだんだん幸せな気持ちになっていくはずです。しっかりシミュレーションしておけば黒勇気も出てくるでしょう。話の展開を想像しておけば困難でもスムーズに対応できるはずです。説得や黒方を考えることは想像力を鍛えるトレーニングになるだけではありません。イメージトレーニングの一環なので困難もスムーズにすることもあります。説得や黒方を一緒に考える必要はなく、バレて考えても構いません。これは他の場面でも同じです。親に一人暮らしや海外留学を説得するとき、面接官や採用担当者を送ることも心得は同じです。前もってしっかり想像しておき、十分なシミュレーションをしておきましょう。困難対策になるだけでなく想像力を鍛えるトレーニングになります。説得や黒方を考える。想像力を鍛える30の方法、その19、人生計画を練ることは想像力を鍛えるトレーニングになる。新品のノートを一冊取り出して上司に公開してください。人生計画ノートと想像力を鍛えたいなら人生計画をテーマにして徹底的に考えてみるのがおすすめです。無計画の生き方はありませんが、自分らしい生き方を実現するには計画が大切です。旅行を楽しんだら計画が大事であるように人生を楽しむときも計画が大事です。見方によっては人生も大きな旅と言えるでしょう。本気で自分の人生を生きたいならできるだけ人生計画ノートを作っておくほうがいい。人生はいくつかの選択肢があります。進学、就職、転職、結婚、出産、老後。 一言で人生計画と言っても奥の深い取り組みです。選ばれた人生の可能性を一つずつ想像していくと、頭の中で様々な想像を膨らませることになります。考えることがたくさんあって、アイデアに悩まされるでしょう。この時、想像力が鍛えられるんです。人生計画を練るときは3年先、5年先だけでは不十分です。人生計画ですから、あくまで人生全体で考えることが大切です。そんな先のことはわからないと思いますが、想像するくらいができるはずです。可能不可能は別にして、どんな人生を送りたいというイメージを形にすることが大切です。誰かに見せるために書くわけでもなければ、試験で採点されるわけでもありません。誰かに聞かれる心配はありません。あなたの人生ですから、どんな計画を立てても自由です。たっぷり想像力を働かせて、抽象的なイメージを具体的なイメージで整えることになります。計画を練るときは、想定や毎日の可能性についても神主を取りましょう。様々な選択肢を試して検討して、自分が生きたい人生計画を練られてください。どんな趣味を楽しみたいのか、どんな仕事をしたいのか、どんな企業に就職したいのか、転職するならどんな企業に就職したいのか、結婚するならどんな相手と結婚したいのか、叶えた夢は何か、労働はどこでどんな風に過ごしたいのか、貯金はいくら必要か、仕事はどこで死にたいか、起業者や農家なら一つの可能性として人生計画に組み込んでおくといいでしょう。頭の中で計画を練るのではなく、きちんと喉に書き込みながら計画を練っていきましょう。見える形にすることでますます具体化することができます。一旦文字にすると実践させたいモチベーションも上がってきます。誰かに見られるのが心配なら、張り付く場所を保管しておけばいいだけです。人生の途中で変更になればその時書き換えればいいだけです。計画通りに行かなくてもペナルティーはありません。この取り組みは想像力を鍛えるだけでなく、自分の新規方を実践するためにも有効です。自分の人生と真剣に向き合うことは後悔を増やす力にもつながります。人生計画を練るには高度な想像力が要求されますが、だからこそしっかり鍛えることができます。これでもかというぐらいたっぷり想像して自分が生きたい人生計画を完成させましょう。人生計画が完成することには想像力もレベルアップしているはずです。人生計画の道を作って時間をかけて本気で人生計画を練る。想像力を鍛える30の方法。その30、人間観察してその人のことや未来を自由に想像してみる。想像力を鍛える材料はあなたの周りに溢れています。それは人です。あなたの周りにはどんな人がいますか。面識のない人を見せてその人のことや未来を想像してみましょう。実際に話をしなくてもその人の様子や雰囲気から多分や未来を想像できるはずです。この人はこんなことがあるのではないかと思うこともあれば、こんな未来が起きるのではないかと思うこともあるでしょう。どう想像するかはあなたの自由です。自分の範囲や経験のように想像を例えば、機械から生まれているスーツなどの男性がいるとします。大体の雰囲気から営業マンだと思えば、そこから自由に想像を膨らませています。営業先を回っている様子、お客様から営業を生まれている様子、上司や新規契約を生まれている様子、その人の様子を見せれば、いろいろなことや未来を想像できるでしょう。おしゃれな服を着た場合、女性がいて、嬉しそうに歩いているとします。デートに行くときのように見れば、様子や雰囲気を見ながらに、その人のことや未来を想像しています。美容院で髪を整えている様子、デートしている様子、イチャイチャしながらデートしている様子、様々な想像を思い浮かべることができるでしょう。下を見ながら暗い表情でゆっくり歩いている女性がいるとします。プライベートで嫌なことがあって元気がないかもしれません。友人と喧嘩している様子、友人と仲直りしている様子、再び元の関係に戻っている様子、過去から未来に向けて様々な様子をイメージできるでしょう。想像は完全に自由です。正解は当てないようなものです。あくまで想像力を鍛えるトレーニングですが、どんな想像でもいい。頭の中の想像なので誰かに見られる心配もありません。非常識な想像をしても相手に迷惑はかかりません。大切なのはその人のことや未来を想像していることです。想像力を鍛えるトレーニングの一つですが、ゲームのような簡単なので楽しく取り組めるでしょう。じっくり人を観察することで観察力や洞察力を磨くトレーニングになります。あなたの存在はどんな人がいますか。その人はどんな様子ですか。その人の様子や雰囲気からその人のことや未来を想像してみてください。小説に負けないくらい面白い想像が頭に広がるでしょう。あなたの周りには想像力を鍛える材料がたくさん存在しているのです。人間観察してその人のことや未来を自由に想像してみる。想像力を鍛える30の方法。まとめ。その1、人には想像力という特殊能力があることを再認識する。想像力があることに感謝してもっと鍛えていく。その2、想像力には無限の可能性があることに気づく。その3、何でもいいので想像する機会をする。その4、本を読む。特に小説を中心に読む。その5、写真のない小説を読みながら想像力を働かせる。その6、好きなことを想像する。その7、できるだけテレビを見る時間を増やしていく。テレビを見る代わりに知識活動、芸術創作活動を行う。その8、映画鑑賞を楽しむ。同じジャンルから見るのではなく、様々なジャンルを見てみる。その9、ラジオやオーディオブックなどの音声コンテンツを利用して想像力を鍛える。その10、クッキーした画像から動画のミスを意識しながら想像する。その11、想像力を鍛える場所を選ばない。1日10分でもいいので何かを想像する。その12、日記やエッセイに挑戦して想像力を刺激する。その13、想像力を鍛えるためにどんな行動力を上げる。その14、新しいことに挑戦して経験を増やしていく。その15、いろいろな場所に旅をして脳に刺激を与える。その16、想像力を鍛えるときはリラックスできる環境を整える。その17、たっぷり会話を楽しむ。特に体験談の中心に楽しむ。その18、作るように想像力を鍛える。その19、たくさん遊ぶ。その20、想像力と頭の回転は別と考える。その21、好きな音楽を聴いて想像力を刺激する。その22、図鑑、画集、写真集を利用して想像力の向上に役立てる。その23、真剣に主体を考えてみる。その24、同じ行動パターンに繰り返すのではなく、たまには新しい行動パターンに挑戦してみる。その25、同心に帰る機会を作り、子供心を取り戻す。その26、日常の全てにおいて相手の価値を想像する癖をつける。その17、格の良いを楽しむ。その18、説得や黒き方を考える。その19、人生計画ノートを作って時間をかけて本気で人生計画を練る。その30、人間観察してその人の方や未来を自由に想像してみる。